お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
今晩はですね、どの器具の話になりますか？
エスプレッソマシーンですね。
はい。ついに登場しましたですね、エスプレッソ。
はい。まあ僕はカフェで働いてるんで、コマーシャル用の業務用のものとですとね、はい、家庭用のものがあるんですけど、今回はもちろん家庭の方をメインで話していこうかなと思ってます。
はい。よろしくお願いします。
はい。はい、お願いします。で、業務用のものはですね、やっぱりとても大きくて、金額もすごく高いです。で、家庭用のものとの違いはですね、やっぱり大きさと、もちろん値段も違いますし、水がですね、直接、水道とつながっているかどうかっていうのと、その家庭用のですと、ちっちゃなタンクがついて、そこに水を足して、使うようなタイプになってます。
はい。
はい。で、すべては、ま、電気式で、スチームも、抽出する力もですね、家庭用のマシンですと、やっぱりちょっと、劣るんですけど、家庭用の、小さなマシンのサイズに合わせてですね、ミルクピッチャーのサイズを小さくしたりとかですね、抽出の方法も少し変えると、美味しく作れます。
私のところにもその小さいのがあるんですけども、何か使い勝手が悪いような感じがするんですけど、こういうのを使い勝手良くするとかですね、お湯の温度なんかも、調節するとか、そういう方法はあるんですかね？
そうですね。調整できるものもあるんですけど、ほとんどのものはできないと思います。で、そういった場合はですね、お湯がどの段階で、沸騰してるかっていうのを確認してもらった方がいいかもしれないですね。例えば、抽出のところなんですけど、電源を入れてもらって、水を入れてもらって、で、マシンが温まるまでちょっと時間かかるじゃないですか。
うん、
で、ランプがついて、もう使えますよっていうような、サインが出たりして、で、一回その抽出のボタンを押してみるんですね。そうすると、泡がブクブクしてお湯が出てくる場合は、もう完全に沸点に行ってるんで、
うん、
やっぱりコーヒーの味はですね、もう100度近くで抽出してるんで、ちゃんとした味が出てこないですね。はい、ちょっと木みたいな感じとか、
うん、
その豆自体の個性が出てこないんで、なので、例えばですね、豆を詰めるポータフィルターっていうのがあるんですが、そこに豆を詰めてもらって、で、まだそのマシンのところに差し込まないで、少しお湯を流して、その沸騰する、お湯がですね、ちょっと流れ切ったら、マシンにもよるんですけど、長いものですと5秒とか垂れ流しにして、1回止めて、で、そのポータフィルターハンドルをセットして、抽出すると美味しく出たりする場合があります。ただ、これをですね、ずっと、じゃあもうちょっと待って、からってやると、だんだん温度が逆に下がってきちゃうんで、抽出すると、酸っぱくなってしまったりとか、美味しくなくなってしまうので、それは、そうですね、タイミングを見計らって、自分ちのマシンになれるのがいいと思いますね。
はい。しばらく垂れ流しするんだったら、なんかその間、そのお湯を受ける、なんか受け皿みたいになってきないですね。
そうなんですよね。
うん、
なので、僕は、前の、持ってたマシーンがですね、その受け皿の部分がちっちゃかったんで、グラスとかお椀か何かにちょっと垂れ流しにして、やるようなこともしてました。
うん、
はい。あとは、スチームなんですけど、やっぱり、僕の場合そうですね、カフェで働いて、業務用のマシーンを使ってるんで、問題なくスチームできるのかなって、家庭用のマシーン使ったら、なかなかできなくてよ、どうしたらいいんだろうと思ったんですけど、やっぱりパワーが違うんで、できるだけ小さなミルクピッチャーを使うと、スチームするにも時間がそんなかかりませんし、きれいにスチームをできるはずです。うん、はい。
コツはそこであるんですかね。例えばそのきれいにこう、カフェで飲むみたいにカプチーノを作ろうと思ったりなんかしたらですね、どうも泡立ちが弱いとかですね、そういうのもあるんですけども。
はい。もうやっぱりスチームが弱い分には、スチームするミルクの量を減らすに限りますね。
うん、
それに合わせたミルクピッチャー、一番ちっちゃいサイズを買ってもらってやるのがいいですね。あとやっぱり、 当たり前のことなんですけど、何度も練習して慣れることですよね。で、あと、ミルクはですね、できるだけ冷えてるものを使ってください。少し温まったりしてしまいますと、温まった状態使ってしまいますと、スチーミングするまでに、気泡を作る、泡を作る工程があるんですけど、そこの工程の時間がかかればかかるほどですね、綺麗な細かい泡が作れるんで、冷たい方のがだんだん温度が上がるのに時間かかるんで、その方がいいですね。で、あとは、ミルクをスチーム始めるときにはですね、スチームの中に少し溜まってる、お湯があったりするんで、それを必ず、パージといって、ちょっと出し切って、で、あったかい、スチーム、本当に、蒸気が、だけが出てるなと思ったら、一回止めてもらって、そこでまた、スチームし始めるとうまくいきます。ミルクの中にそのお湯とか水が混ざらないんで済むんで、いいですね、その方が。で、あとは、そうですね、細かいこと言いますと、ミルクをスチームするときは、渦巻きを作ってから、流れを作ってから、少しずつ空気を入れていくと、うまくいきます。ピッチャー自体はそのまま固定するんですけど、少し、真ん中よりも少し、ずらしてもらうと、その円が竜巻のような、ミルクの流れができるんで、そこからどんどん、気泡を入れていく感じでやっていけばいいですね。あとは、そうですね、マシーン、もういろいろ種類があってすごく迷うんですけど、グラインダーがついてるものがあったりとかですね、あとフルオートマチックマシーンですね、もうボタンを押しただけで、豆も削って抽出もしてくれるものもあれば、セミオートマティックっていう、その中間のものもあったりしますね。カフェで使っているようなマシンが大体そうだと思うんですけど。で、一般的に売られているのは大体セミオートマティックが多いと思いますね。その種類ですと、大体オーストラリアドルですと、800ドルぐらいでしたら、かなりいいのは買えます。グラインダー付きのものも買えたりしますんで。
そのぐらいは出さないといけないってわけですね。
あとは安いのはですね、300ドル、400ドルぐらいのものでも新品で、そこそこ使えるのありますね。
その分だけ、その安い分だけ使い方が難しいとか、そういうことはあるんでしょうかね。
やっぱり慣れだと思いますね。慣れれば全く問題ないです。あと、やっぱり高ければ高いほど、見栄えが良かったりとかですね。連続に抽出しても温度が下がらないっていうふうなこともあるんで、例えば家で2人だけで飲むとか、家族だけで飲むでしたら、本当に300、400ドルを慣れるように使って、てもらえれば全く問題ないと思います。
普通は1杯か2杯ですよね、取
そう
れ
で
る
す
の。
ね。家庭用のですと、シングルマルチ、ダブル抽出できるものを僕は使うんですけど、それですと、そうですね、1回でエスプレッソが2つ、シングルショットのカプチーノとかラテが2つ作れますね。
例えば家族4人だと、それをもう1回やんなくちゃなんないわけですけども、
そうですね。
そうすると、最初の時にもうマシンが温まってますよね。そうすると2回目ってのはどうなんでしょうね。
と間隔空けてもらえば全く問題ないと思います。ミルクをスチームしている最初の2杯の間に、おスペースを押してミルクを抽出して注ぎ終える頃にはもう温まってるはずなんで、問題ないと思います。
それからそのコーヒーのまた挽き方、粗さなんですけども、グラインダーがついてるやつはいいとして、ついてないと、そのいろいろ挽いたものを買ってきたりなんかすると思うんですけども、その場合も、やっぱり、その買うときに、これはエスプレスマシン用だとか言った方がいいんですかね。
そうですね。絶対に行っていただいて、で、エスプレッソマシンを結構細かめに引いてくれるんで、それでお願いして、家で入れてもらえばいいですね。ただ、細かい分酸化が進みやすいんで、劣化といいますか、鮮度は多少やっぱり早く落ちますし、で、抽出の安定も変わってきますね。例えば、この間までは 16g 入れて、30秒で落ちたのに、今は滝のように早く落ちてしまうっていうふうなこともあったりするんで、そうしましたら、その16グラムだったのを17グラム、18グラムに、ちょっと強めにタンピングして入れて調整するっていうふうな方法がいいかなと思いますね。やっぱり一番いいのはグラインダーを買うことですね。なので、エスプレッソマシーンにすごくお金をかけるっていうよりも、エスプレッソマシーンは、中レベルぐらいのもので、グラインダーをちゃんとしたのを買うといいと思いますね。グラインダーもそうですね。だいたい、 まあ、結構しますけど、やっぱり300ドルとかのものですと十分いいのが買えますね。
わかりました。どうもありがとうございました。この続きはまた次回お
ありが
願い
とうご
し
ざいま
ます
。
す。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。